お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。私たちの人生でも浮き沈みの激しい歩みではあっても、より良き人生に向かって進んでいる希望だけは失いたくないものです。では聖書遊覧バスの旅で、今日も皆様と一緒にヤコブの生涯を学んでまいりましょう。まあ、あまりにも人間臭いヤコブの生き様を見せられていますが、その彼に果たして回復の道はあるのでしょうか。バイブルトーク、今日は旧約聖書創世記の35章からヤコブの新しい決意について学んでまいります。お話は東京淀橋教会の主任牧師峰野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか。東京の淀橋教会の牧師の峰野です。さあ、今日は創世記の35章を紐解きながら、ひとときを過ごさせていただきましょう。聖書遊覧バスの旅、ずっと創世記を私たちは旅し続けてまいりましたけれども、今日は35章にこの差し掛かったわけです。いよいよヤコブの生涯が、まあ何て言いましょうか、大詰めになってまいります。そうしたヤコブの生涯をこのところ追いながら聖書を紐解いておりますが、35章はこんなことから書き出されています。神はヤコブに言われた。さあベテルに登り、そこに住みなさい。そしてその地に、あなたが兄エソーを避けて逃げていったとき、あなたに現れた神のために祭壇を作りなさい。ヤコブは家族の者や一緒にいるすべての人々に言った。お前たちが身につけている外国の神々を取り去り、身を清めて衣服を着替えなさい。さあ、これからベテルに登ろう。私はその地に苦難の時私に答え、旅の間私と共にいてくださった神のために祭壇を作る。人々は持っていた外国のすべての神々とつけていた耳飾りをヤコブに渡したので、ヤコブはそれをシケムの近くにあるカシノキの下に埋めた。そこで一同は出発したと書かれています。愛する皆さん、思い起こしてみてください。どっかで聞いた名前が出てきたと思いになりませんか。そうです。創世記のあの28章の時に出てきたのです。創世記28章の時には、どんなことがそこに記されていたかというと、それはヤコブが兄に対して本当に罪を犯し、神にも罪を犯して、自らのこの貪欲さのためにヤコブが本当に兄の信用を奪い取ってしまったことのために、兄からの怒りと憎しみを買い、さらには殺意をさえ買って、そのことのために兄から追われて、家族と共々にまた彼の一族を連れてひたすら荒野を逃げ回った。 その果て、ついにヤコブがハランという地に向かうその途上、すっかり日が暮れてしまって、一夜を寂しく荒野の中で過ごしたとき、彼が夢を見たんでしたね。そうしますと、夢の中で天から天使が降りてくるんです。そして天から一つのはしごが降りてきて、そのはしごを天使が登り降りしている、そのような夢を、幻をヤコブは見たんでしたね。そしてその天使が彼に神の言葉を告げてくれるんです。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても、私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで、決して見捨てないという、そういう素晴らしい神の御声を、神の約束の言葉をですね、こともあろうに、神に罪を犯し、兄に対して謀反を起こして、そして追われている、そんなヤコブであるにもかかわらず、そんな彼に、神は夢、幻のうちに天使をお使わしになられて、そしてこんな素晴らしい彼への祝福の約束の言葉をくださったんですね。ヤコブは眠りから覚めて、そしてですね、まさか、それこそ夢ではないだろう。いや、これは夢以上に、神が私に憐れみ、こんなものも許し、そしてこんなものにも、なおも、祝福をくださろうという、驚くばかりの神の憐れみ、その神のご愛顧だと、彼はそう思ってですね、そして、ここは、なんと、天の門だ、荒野ではない、私にとっての天への門なんだ。私は神に立ち返ろう。そして神は私をその門の中においでくださると招いているんだと。まあ、こんな風に私的にこれを意訳して申しますならば、ヤコブはそう思ってですね、そこでもって本当にひれ伏して、ここは神の家だ。天の門だ。それゆえに、ここをベテル、そして神の家と名付けよう。そして私は、このことを忘れないように、記念して、ここに石塚を建てようと言って、彼がそこに石塚を建てた、記念碑を建てた。それがベテルでしたね。まあ、少しく長々と、その28章の出来事を、今私は再現するようにして皆さんの前にお話をいたしましたが、さあ、そのごとく、すでに見てきましたように、兄はやがてだんだんとその怒りを沈め、憤りを古い衣を脱ぎ捨てるように脱ぎ捨てて、弟ヤコブを本当に深く憐れみ、優しい心でのお兄さんエサウはですね、ヤコブと再会したときに、ヤコブを許してくれたんですね。そして、兄の前に、彼は、心からの悔い改めを持って、兄の前に謝罪をし、そして、兄への償いの品物をもう山と積んで兄に差し出し、兄との間に和睦を得ることができたんですね。そしてそのことの上に、 彼の家族も彼の一族もそこでもってもはや恐れずに逃げ回ることがない、そんな安息の日々を与えられたのが、さあ28章からこの34章までの間の出来事でした。そして今や新しいステージを迎えることができた。そのヤコブに対して神がまた再びご自身をお示しになられて、そしてヤコブに仰せになったのが今読みました35章の言葉でした。神はヤコブに言われました。さあヤコブよ、ベテルに登りなさい。そしてそこに住みなさい。そしてその地にあなたが朝あの兄エソーを避けて逃れ行った時に、私があなたの前に自らを現した。そしてあなたとの間に祝福の約束を交わしたあのベテルに戻って行って、あの時もあなたは私に感謝をし、そして私の前にあなたは謙虚になってひれ伏して、そして祭壇を築き記念碑をそこで建てたけれども、さあ今やもう一度そのところに行き新たに祭壇を築きなさい。単なる記念碑ではなくて、私の前にあなたは祭壇を築いて私との絶えざる日々の交わりを持つ聖なる祭壇をそこで作りなさい。こういうふうにですね、神様はヤコブに言われたんです。ヤコブは忘れもしない、あの追われてそして恐れそして不安な夜を過ごした時に、神が幻のうちに夢のうちに天使を使わせてくださって、あの荒野においてここは神の家だ、そして天の門だと告白したあの日のことを、彼はよもや忘れておりはしませんでした。神がそのベテルに神の家と呼ばれるあの記念塚を建てたベテルへ再び登っていけとこのようにお世話になったことを聞いて、ヤコブはそうだ、あの時の約束の通り、神様は本当にこのような罪深いものを許し、そしてそればかりかこんなに祝福を与えて、いろいろな苦難の地を自分は踏み越えて、そしてまた大きな大きな戦いをそこで見事克服することが許されて、今日滅びることなく、いやさらに豊かな豊かな祝福を待ち加えられながら今日あるのは、あの時に神様が自分に対して現れてくださったその祝福の約束の成就であり、そして神は本当に変わらずに真実に自分というものを本当に守ってくださった、その神様の恵みによるのだ、日本的に言うならば神様のおかげだということをですね、しみじみとそこで彼は心に味わい明記し直したんだと思うんですね。その瞬間彼は、あっそうだ、私はそのことを思い起こして、そして神への本当にさらなる感謝を捧げなければならなかったんだとそこで気づかされたと思うんです。その彼は今や神が再びあの地に戻っていって、そして住みなさいと言うんです。あの時はですね、彼は逃れ逃れ逃れていって、そこで 一人孤独だ、そして寂しい、恐怖のそうしたひとときを過ごしたあの地が今や恐怖の地ではない喜びの地、そして神から新たにそこをあなたの土地として修行として、そして子々孫々のためにそれを与えよう、そして先祖アブラハムに、そして父ヤコブに祝福を与え繁栄をさせたように、あなたをあの逃れた起流したあのところを今やあなたに永遠の修行として祝福の地として与えようというですね、そういう神様からのそうした今やお示しをいただいて、彼はそのところで祭壇を築いて、いつまでもいつまでも毎日毎日彼の生涯家族一族と共にそこで祝福の地に過ごしながら、神様の前に礼拝を捧げながら、その祭壇をそこに媒介としてですね、祭壇を通して神と交わりながら進んでいくことができるようにと、今や再びベテルの地に登っていくことを神様から命じられたのでした。ヤコブは早速家族の者や一族の者に対してその旨を告げました。と同時にヤコブはこういうふうにもそこでコメントしました。さあお前たちがいつしか身につけてしまっていたところの自分たちのこのような祝福を持って、自分たちに修行の地としてベテルを下さろうとする神の前に、もう他の神々ではなくして天地万物の創造者であるところの、そして先祖アブラハム以来の私たちにご自身を表してくださったこの恵み深い唯一の神を我が主として仰ぎ祭り、そしてそのお方に仕えるべく、そしてまたそのお方に絶えず教えられ、そのお方に付き従うために一切のそれに対してこの反するような生活ぶりも、また いろんなところで身につけてしまった風俗習慣も、衣を脱ぎ捨てるように脱ぎ捨てて、そして身を清めて新しく自分たちがこの神の前に水繕いをしてベテルに登って行き、私たちを苦難の時にも共にいて助けてくださった、そしていかなる旅路を行く時にも私たちを守ってくださった、その神様の前にこれから私たちは共に仕えていき、そのお方の前に礼拝を捧げよう、そのために祭壇を築くために、そして長くそこにこれから住み着くためにベテルへ登ろうと言ってですね、彼は共にそのベテルに登っていたのです。ベテルに再び登り、そこに祭壇を築くというこの行為、それはヤコブたちにとって実にそれは祝福の経験でした。過去の起こったその恵みの出来事をもういっぺんそこでもって思い直されることによって、過去の恵みを今の恵みとしてそこにしっかりと抱き直し、その恵みをかみしめ直す恵みの更新の時でもありました。そればかりではなくて、それはなんと彼らにとっては自分たちを守り導いてくださった 神の彼の日の約束がいかに真実であり、そしてその恵みのように自分たちが今日あるを得ているという恵みの確認、そして確信をそこでもって固める素晴らしい確信の時でもありました。それがベテルに登っていき祭壇を築くという行為によってはっきりと踏み直される、これが35章におけるベテルへの彼らの本当に新たな踏み込みとなりました。そしてこの新しいベテルは今や彼らにとっての祝福の修行の地となり、そして神が私たちを各恵みたもうた、その神の真実と神の確かさ、恵みの確かさを後世に向かって人々に表す、そのような素晴らしい素晴らしい証しの場にもなりました。さらには過去のすべての思い出を払拭し、そして新しい彼らにとってはそこに同じベテルが逃れ怯えて震えていたある種の一瞬のこの身を置いた切り口ではなくして、今や神から与えられた祝福の新しい自分たちのこの部族民族の門出の祝福の門出、そして素晴らしい神にある新創造の地、こんな地にですね、この歴史の新しくそこに形成されていく新しい歴史の始まりの地、そしてなんと過去を清算して新しくそのところが力強い再出発の基盤となる祝福の地になる、これが実にベテルに登り、そこに祭壇を築き、そしてそこを今や彼らのいつまでもいつまでもそこに身を置くことができる地として神によって性別清め分かって神から与えられた、そんなヤコブたちの新しい歴史の始まりとなったんですね。まあ私は思わず興奮気味でこの35章のお話を申し上げましたが、ヤコブがパダンアラムから帰ってきた時、神は再びヤコブに現れ彼を祝福されたともその先に書かれていますけど、本当に彼は祝福されたのです。祝福がそこからさらに豊かに増し加えられていったのですね。愛する皆さん、私たちはこのような祝福の神を私たちの人生の主として仰ぎ見ることができる、そんな今や私たちも祝福の中に神様によって招かれていることを覚えながら、またこの一週間を旅し続けて参ろうではありませんか。なら
次自身昔も来たる世々も、主は我が助けぞ、我が望みぞ。賛美歌の88番、KAY 合唱団の皆さんの歌でした。ヤコブならずとも、長い歩みのうちには、全く虚しくなったり、過ちを繰り返したりしまってしまうのです。でもその最中にあっても、神に立ち返る道はいつも備えられています。古い心を捨て、新たな決意を持って、神のもとにぬかずくヤコブを、神は約束の祝福を持って迎え入れられました。聖書遊覧バス、その56回。聖書の箇所は、旧約聖書創世記の35章でした。お話は、東京ヨドバシ教会主任牧師の皆野達弘先生でした。今週のバイブルトークを終わります。お聞きの放送は、HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjb.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。